はい、どうもおはようございます。おはようございます。2025年6月26日木曜日、朝の9時27分でございます。京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川よりパーソナリティアトニーです。水谷ラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。おはようございます、もしくはこんにちは、あるいは夜聞いている方こんばんは。京都は朝からですね、雨になりました。今ね、雷も鳴り始めましたので、状態が雨から雷雨という形になるわけですが、ファンのね、二次発光を促しながら、雷雨の中、水谷ラジオをイルピアと神谷川よりお届けしたいと思います。少し離れたところで、作業しながら話をするので、きちんと聞こえてますでしょうか。はい、まあ6月もね、今週で終わりということで、21周年キャンペーン をしてきたわけですが、そのキャンペーンというのは何かといえば、ランチタイムは1300円以上ご利用の方には、ドリンクがつくというサービス。そして1ヶ月通してですね、6月1ヶ月は感謝の気持ちを込めてお酒の値段を、まあ昼夜問わず少しだけ、数百円ずつなんですが割引をさせていただいておりました。はい、ということでね、それも今日明日明後日の3日ね、感謝の気持ちがこれで終わると言い方が変な話ですけど、まあ感謝の気持ちを少し表すことができた1ヶ月なんじゃないかなというふうに思います。イルピアットのお話をさせていただくと、アルバイト諸君の時給が上がりました。6月の21日先週の土曜日からですね、時給が上がりました。みんな100円ずつですね、時給が上がりました。まあ、数十円単位で上げてもいいんですけど、私が給与計算をしているので、ちょっとなんか計算がめんどくさいっていうことと、10円20円単位っていうのを、なんて言うんでしょうね、時間にして、時間も30分刻みなんですよ、イルピアとは。だからその細かな、なんか10分で上がるとか17分で上がるとか、そういうことがほとんどなくてですね、ほとんどが全くなくてですね、まあなんか切り上げという形で、切り下げはほとんどないんですけど、まあアルバイト諸君がね、この作業だけやって帰りますみたいな時には若干サービス残業っぽくなったりはするんですけど、基本的にはその何時までで上がってくださいというふうに声をかけたら、その時間にもう上がってもらうと、仕事を止めてもらっていいという形をとっています。まあとはいえね、みんな自分の作業の幅みたいなものを決めて動いてくれているので、区切りのいいところで、作業を終えて帰ってくれているというところに甘えているような次第です。最低賃金、最低時給が今まで一番最初はね、始まりがイルピアットは1000円だったんですけど、それが1100円になり、そして今回1200円になるということで、アルバイトをなんかイルピアットですると1200円スタートということです。まあ難易度がね 4.7 なので、難易度も高いのでね、まあそれに見合った時給をお支払いさせていただくという感じと、まあなんか少し先なんですけど、今年の10月には京都府の最低賃金がおそらく1100円になるだろうという予測なので、まあなんか最低賃金が1100円になるということは、おそらくアルバイトの、まあ、スタート時給というのが1100円ベースにみんな上がってくることになるだろうなと思います。で、イルピアットはですね、基本的に最低賃金よりも少し上の数字で、アルバイトをしてもらう形を取ってきているので、まあ、なんか先に先にちょっとだけ時給を上げていくという形で、で、まあ、10月を待たずにですね、6月からなんとか 上げれるんじゃないかということで、まあ、月額にして2万円ぐらいの負担が増える、私、負担、まあそうですね、経費が、人件費が上がる感じにはなるんですけど、それを埋めるためにね、みんなにはまたクオリティを上げてってくださいということで、一応メッセージは送らせていただいていて、まあアルバイトスタッフ諸君が、おのおのがまた丁寧にサービスに励んでくれたらいいかなという感じです。ミルキュアと神谷川の告知はこんな感じですかね。まあなんかおかげさまでなんとか21周年のイベントを終えることができそうです。ということで、前回の水谷ラジオを僕ちゃんと聞き直してないんですけど、豊橋に帰った話ってしたんですかね。豊橋に帰った話 をしてたらなんですけど、またちょっと重複する部分が出てくるんですが、その前に今回水谷ラジオやろうかなと思ったのは、ちょっと昨日マチコさんと民主主義について少し話をしてたんですね。で、民主主義って何ってちょっといきなり難しい話題になっちゃうんで、その前に、その民主主義を考える前にですね、皆さんにとってまあなんか社会というか世界というか僕らの暮らしですね、暮らし生活みたいなことはどうやって映ってるのかっていう話を簡単に、させていただいて、入っていこうかなと思うんですが、そのお店をこうやって飲食店やっているとそのよくよく話題になる話で、化学調味料を使う使わないって話あると思うんですよ。これ民主主義とどう関係するんだってのっけからもう複雑な話になってるんですけど、化学調味料をね使う使わないって話があると思うんですけど、このままいきますよ。化学調味料 を使うと、まあなんかなんだろうな、こう味が濃くなるとか、いろいろなことだったりとか、何が入ってるかわからないとか、まあなんか例えば味の素だったら味の素を使ったらどういうものが入ってるかわからないから、その得体の知れないものを入れるんじゃないっていうような考え方がまず思想として、流布されていることが一点と、でこれ単純に天然の味付けで十分美味しくできる技術があれば、ロウを惜しまずに、天然の味付けでいいじゃないかって話だったりはすると思うんですけど、なのでその天然、ここで出てきた天然の味付けとその人工的な調味料の差が登場するわけですけど、なんといってもこの天然という言葉になんかこう込められている眼差しというのは誠実さだと思っています。これはあくまでも私の解釈でお話を進めていくんですけど、化学調味料を使わないということが、まあなんか天然由来に、傾倒している、もしくはその信仰しているということで誠実に映るという印象が一つはあるんだろうなというふうに解釈しています。で、天然由来のものがその誠実であるっていうものの考え方っていうのは、まあなんか簡単には自然の恵みとか、まっさらなものであるとか、まあなんかこう、混ざり気がないというか、そういう印象も多分そこに重なるんだと思うんですよね。だから、まあ一概に、なんだろうな、天然のものっていうことが、汚れているという印象がない解釈で使われているんだろうなというふうに思います。簡単に話を進めていくためにここら辺はサクッといきますが、その天然のものであるっていう考え方が、まあなんか例えばレストランをやっている僕らの上には課せられるんですけど、この人工物がある意味その天然と逆説的に不誠実であるというふうに考えられると。で、これはとりも直さず、天然のものっていうのは決まっていることね。決められていること、真理とか自然とかそういうカテゴリーで、語られるものかなというふうにも解釈 しています。今テーブルに移ってまいりました。まあ、決まっているもの、自然現象、天然のもので、これっていうのはそのある意味ルールであって、その守るべきもの、もしくは理解するべき摂理のような捉え方だと思っています。こういったその自然天然に与えられたものを自分たちの都合で変えるとき、変更するときっていうのは、説明責任を負う、まあ、理由が必要ということですよね。そんな風に思われています。例えば化学調味料を使うのであれば、なんで化学調味料を使うのか、もしくはその化学調味料に対する安全性とは、味付けが大味になったりだとか、そのいろいろな理由は商品の最終的な判断になるので、いい悪いは料理人さんが判断すればいいと思うんですけれども、重要なポイントなのは、その、まあ、守るべきルールが例えば天然のものであるということになった時に、僕らの行為行動っていうのも、同時に日常的に規定されている自然な常識、もしくはそのみんなが共有できている当たり前さですね、まあまあ、まさに常識だと思います。倫理とまでは言わないですけど、まあまあ、倫理観に抵触するような話だと思います。で、今ざっとその話をしてきたときに、じゃあこの例えば天然のものから、自分たちが暮らしの中で決めていくルール、もしくはその暮らすために快適だと思うことを決めるためには、そのみんなで意見を出し合ってそのルールを決めないといけないですよね。で、ここで初めて出てくる言葉が民主主義なんですが、そのみんなでルールを決めていこうという考え方、みんなで意見を出し合ってこの社会を良くしようという考え方、まあ、根本的にそういうことです。で、これは昔の社会であれば、そのある賢い人たちが専制政治といって、まあ一部の人たちだけで司って、いろいろな権力を動かしながら、制度設計をして国を作り上げるということをやってきました。江戸時代までがまさにそうで、専制政治と言われてます。まあ、なんか明治維新以降も日本は実を言うとこう専制政治だっていうふうに言われてるんですが、主に民主主義って言われるようになってきているのは公職選挙法施行以降ですから、昭和の第二次世界大戦、太平洋戦争終戦以降ですよね。なので80年間ぐらい、大体そんな印象だと思ってもいいかなと。もう少しきちんとお話をするなら、もう70年ぐらいが日本の大体の民主主義かなというふうに思ったりしています。で、まあ、天然のものからこう自分たちの暮らしでルールを決めていくっていう行為が、まあ、民主主義という形を使って、決められていくと。民主主義っていうのはどういうことかって言ったら、日本の場合は、まあ、代表議員制というか、まあ、僕らが代表者を選んで、その人たちにルールを決めてもらうという形を、取ってます。で、なんで、まあ、選挙に立候補する人がいて、その人たちの意見を聞いて、その人たちの考え方を、まあ、反映した、もしくはその僕らの考え方の代弁をしてくれている。先日あった都議会選挙、東京都議会なんかは、その、まあ、東京都をどういうふうにしていくのかっていう形で、議会、東京都は財政も人口も多いので、注目度が高いわけですが、同じく京都市議会や京都府議会も同じような仕組みです。地方議会というのはそういう形で、まあ、なんか難しいその選挙の話は、まあ、ひとまず置いといて、みんなで決めていくルール、というニュアンスが強いです。で、ここで守るべきルールとして、まあ、天然さ、ね、天然に決まっているものを守ろうという考え方と、それを変更して自分たちの都合のいい形で開発や解釈を重ねて社会を作っていこうという考え方、変更、理由、逸脱ということなんですが、そこについては、すごく議論していこう。まあ、天然を守るということも議論は必要なんですが、ポイントなのは、なんていうか、自分たちで決めていく
過程で投票行動があったりとか、立候補があったりとか、その実行された制度がうまく運ばなかった時に批判があったりとか、でうまくいってる時はね文句ないんですよ。ただうまくいかないことがほとんど でうまくいかないのでみんなが次の選挙で落としてやるとか、新しい候補者立ててやるとか、こういう現状では社会は嫌だからもっと新しい展開を作ろうという形で、もっとより良い社会や快適さを目指して、その都度その都度選挙で、更新すると。で日本はずっと言われているのが、その例えば自民党がずっと強いとか、そういう感じで言われているんですけど、まあ、なんか平たく言えば文句がないんだと思うんですよ。で文句がなかったんだろうなと。これは大きく取りまとめてきた民主主義的なやり方で取りまとめてきた事柄に対して大きな失敗がなかったっていう評価だなと思っています。大きな失敗ってどういうことって話になるとですね、まあ、なんか他国を引き合いに出すのはあんまり好きじゃないんですが、簡単に分かりやすく言えばメキシコのように、麻薬組織がのさばってしまうとか、アメリカに亡命もしくは移民しないと国内では生活が成り立たないとか、メキシコなんかはですね、首長が選ばれても、まあ、トップが選ばれても惨殺されたり銃撃されたりだとか、この間もメキシコのどっかの町の市長の頭部がない死体が発見されたりとかですね、もう非常に麻薬組織との激烈な抗争が国と麻薬組織みたいな形で起きてるんですけど、ここも全く民主的にいろいろなことを決めていったとしても暴力で覆ってしまうと。でも日本はそういうことには陥ってないんですよね。たまに226とか515事件とか昭和の初期の方を見ればそういうこともあったりとか、昨日もちょうどちょこっと話出てましたけど、三島由紀夫が市ヶ谷の自衛隊のトンチでこうクーデターを決起したりだとか、そういうことはあっても大きな騒乱にならないですよ。で学生運動だとかそういった時代のうねりはまあひとまず置いといたとしても、民主的に選ばれた自分たちの意思というのは基本的に守られてきているから自民党というものが強いんだなという印象です。で何が言いたいかといったら、そのこれ僕があまり好きではない、ごめんなさいね、日本維新の会とか大阪維新の会、なんで僕が嫌いかっていうと、彼らがその民主主義で選ばれた時に権力を持つことができると、その権力の持った責任を果たすんだと、そこまではいいんですよ。そこまではいいんだけれども、その選挙に行かない人間たちの責任が大きいとしつつですね、それによって導き出された権力者が司ることには基本的にみんなが合意をしたのだから従えという考え方を強く持っている政党だと思っています。で、まあ、なんか性質としてはどこの党も変わらないんですけど、維新はもう基本的にそれを声高に言っている印象が昔からあります。で責任をこう今出てきたみたいに、みんなで決めた事柄の責任を取る負うっていう形を、例えば有権者が投票行動によって選んだのだから有権者が責任を取る、まあまあなんとなくわからないでもないんですが、ただなんか政策の立案だったりとか実行運営立法っていうものは、その官僚やその政治家たちが基本的に行っているわけです。官僚というのは専門知識を持った資格を有した制度設計をしている人たちのことを言いますが、日本の制度設計は官僚によって組み立てられて議員によって立法されるという仕組みを作っていますので、国会議員が賢いとか、例えば地方議員が賢いとか、そういう必要はあんまりなくってですね、職員や官僚が賢ければある程度のその政策立案というのは自然に流れていくものです。その議員のやることというのはやっぱりそのどういうことに困っているのかって御用聞きだと思っていて、地方議員なんかもそうです。一体何に困っているんだろう国民はっていう耳の傾け方を立法する際の制度設計にきちんと含めていく、これがまあ、あるべき姿かなと、これは私の解釈なんですが、
で、その中で、その民主的に選ばれた人たちが、自分たちは選ばれたのだから何をしてもいいかのような状態でいろいろ進んでくると、一つ厄介だなというふうに思っています。っていうのは、その自分たちが選んだのだから何してもいいということになってくると、例えばアメリカのトランプ大統領なんかは、その、まあ、国民から選ばれて、大統領になってるわけですけど、その、大統領になったら、あたかもなんか自分の国、アメリカのような言い方をします。私だからトランプ大統領好きじゃないんですけれども、その、彼がアメリカを作ったわけでも、彼がこれまでのアメリカの歴史を、生み出すきっかけを持っているわけでもないんですよ。ただ大統領に選ばれただけなんですね。ただ選ばれただけなのに、あたかも自分が作り出し生み出してきたかのような使い方をしている、解釈の仕方をしている、司っている。まあ性質としてはそういう側面は否めないんだけれども、否定できないんだけれども、だからといってすっかりこう自分の国であるというふうに私物化するというのは全くその違うことなんだろうなと思います。話があちゃこちゃしているような印象ですが、そのイランとイスラエルのその、まあ、いざこざ、小競り合いと言わないですよね。もうミサイル撃ち込みあって、そのビル破壊したり街破壊してるんで、小規模な戦争があった時にアメリカがイランに、まあ、その地下深く核施設と言われるものを破壊するミサイルを撃ち込んでイランを黙らせる。で、まあ、なんかそれによって停戦させて平和の使者だということを言っている。まあ、全くなんかロジックとしては漫画のような展開で、なんでそれが起きているのかとか、そのなんでこうなったのかとか、そんなことはもうとりあえず置いといて、今強権的に自分がこう出て行って、戦いをやめさせたみたいな形になってますが、もう少しここは丁寧な解釈が必要だなというふうに思っています。もちろんいます。で、その即時的に停戦に持っていけたのは良かったと思ってるんですけど、その権力が民主的に選ばれたからといって、選んだ人たちがそれに従わないといけないような空気が、民主主義には強くあります。みんなで選んだのだから従うんだということですね。これは維新の会も同じようなニュアンスを持っているので、私はトランプさんと重なるのであんまり好きではないということを今繰り返します。で、責任を取らされるんですよ、民主主義って。で、だから投票しに行こうというふうに言ってるんですけど、最近ちょっとね、この投票に行こうっていうふうに言われている、その有権者のせいなんだっていうふうに言っているのもちょっとなんか違和感があって、で、もちろんね、投票率が低いっていうのは懸念するべきことだと思ってるんですよ。考えないといけないことだなと思ってるんですけど、同時に有権者が投票しないからこうなってるんだっていう言い方はなんか違うなというふうに思っています。で、おそらくなんですけど、その民主主義で選ばれている代表者たちが世間の動きをもうあまり見れなくなって、理解できなくなってきてるんだろうなというふうに解釈してるんですね。で、自分たちがその議員になるような立候補者たちが社会の動きや仕組みについてこう御用聞きをするのがもう疲れてきている、もしくはそのインターネットの普及、 SNS の台頭でこう分かりにくくなってきているので、どこを国民や市民やその人々の生活の声としてピックアップしてこう反映させたらいいのかということが分かりにくくなってるんだろうな。逆に同時にですね、その分かりやすいことを言っている政党は伸びるんですよ。だからなんかそこも有権者のせいだっていうふうになってるのはすごく民主主義を信用しすぎていて嫌だなと思っています。私個人としてはその投票行動に反映されるべきだと思うんだけれども、 投票する人たちが一人ずつそういうことを考えてまで投票できているかっていう問いを立てられたら違うような気がしてるんですね。で、これ民主主義の話を今ずっとしちゃうとずっと民主主義になっちゃうんであれなんですけど、何が言いたいかというと、天然のものから、人工物である制度や社会を作り上げる、で、そこの取り決めをするために自分たちがいろいろなことを民主的に選ぶ。で、そこには責任が生じるっていう考え方だと思います。これ哲学の世界でも言われていることですけど、サルトルさんなんかがずっと言っているように、その、自由っていうものにはやっぱり責任があるから、責任を無限に負わないといけない。で、自由の権に処せられているというふうに言われてます。まあ天然のものとして、一つ生み出されたもので言えば、まあ神、宗教ですよね。神があって、神のルールに従っていれば、丸く収まるという世界から、人間は個、自分っていうものを認識して、存在っていうものを高めることができて、で、神というルールから人間っていうものが、独立した存在として自分たちで考えるという尊厳を持つ。で、尊厳を持つって言った時に自分たちは何をしてもいいんだっていう自由を獲得したかのようで、自分たちでルールを取り決めないといけないから、ねばならないが増えていくと。で、これが天然っていうものの誠実さ、一番最初に言ったみたいに化学調味料を使わないというような考え方もそうなんですが、天然という、こう、誠実さから人工物である不誠実さが生まれた時に、味の素を使う、化学調味料を使う。で、この不誠実さを正当化、これ別に不誠実じゃないんですよ。化学調味料を使うことは不誠実ではないが、その、人工物、天然の味付けや調理技術に対して化学調味料を使うことがあたかもそのように見られてますよねっていう表現で使ってますからね。間違わないようにしてください。ただ今ここでは分かりやすくするためにそういうふうに説明しています。で、人工物である化学調味料を使うのがあたかも不誠実であるかのような考え方になる。でもそこにはやっぱり説明責任が必要になると。なんでそれを使ってるんだっていうような。で、隠す。ね。言いにくいから隠す。ね。隠すってことは、なんか、悪どいことしてるんだろうみたいな、眼差しがやはり、働くわけですよ。それをもって不誠実っていうタイトルになると思うんですけど、美味しければいいじゃないかっていう人もいれば、何が入ってるのか知らないと困るっていう人もいて、これは、もうなんか好きな香りがある。嫌いな、苦手な香りがある。ね。好きな喋り方がある。苦手な喋り方がある。ね、いろんな形があると思うんですよ。もう好みといえばそうなんですけど、自然界にも、人工物の世界にも、得て増えて、好みみたいなものは必ずあると思うんですよ。で、さっきの哲学の話に少し戻すと、天然から、授かった、自分たちの自由という思想ですね。天然から一つ出て、まあ神が存在するという原始宗教的なところから社会を作って自分たちが自由というものを確認して人間というものを獲得する。その時に必要になるのが思想だったり哲学だったりした。で、それによって支えられている自分たちのルール作り、制度設計、これが社会であるという考え方をするなら、ここの社会には常に自由を獲得すると同時に責任も伴うという社会になっています。これが世界を理解している、僕らが生活しているっていう社会の基本的な理解。これが基本的な理解。その中の制度設計の中に民主主義っていう方法が取り入れられているっていう説明を今ちょっと長くなったんですけどしてきました。で、何が言いたいかというと、僕らの生活をするときに、ねばならない、これは責任を問われてるからなんですけど、このねばならないというのは、さっき例えば維新の会を引き合いに出して、トランプさんを引き合いに出して喋りましたけど、決まっている、決められたことを守らなければならないっていうときに、守るのは守るでいいんだけれども、疑問も同時に抱いていいはずなんですよ。ね、問いを立てていいはずなんです。なぜだろう？なんで守らないといけないんだろう？それによって、より良い話が生まれる A、B、で、次の C 案。ね、これを弁証法と言いますけど、 A と B があったら C 案を出す。で、まあ、弁証法的にも考えて、対案を出したりだとか、いろいろ考えるためにも、A と B の比較、もしくは A について、B について考えるっていうのはとても大切だと思うんですよ。ただなんか、弁証法的になると無限になっていくんで、そこはなんか、うまい具合にやってくださいねっていう社会になってるはずなんです。で、何が一番言いたいかというと、その、天然イコール誠実、人工物イコール、ニアリーイコールですけど、不誠実っていう社会の中で、決めてくるものを、決めてきた、天然じゃない、自分たちで決めてきたものは自分たちの責任だよねって言ったときに、そこの責任の所在って、遺伝するんですよ。その、親子間であれば、その、親がこういう風だったから、子供がこうなったっていう形で、虐待をする親のところで育った子供は、また自分が親になった時に子供を虐待するみたいな、この連鎖があったりします。で、これは現象として、社会がそういう、こう、制度を持っているからではなくて、生活環境において、そのルールしか知らないからなんですよ。まさにルールです。自分が暮らすルールというものを見つめたときに、こういう方法しか知らないという状態になるから、その方法しか取れない。で、これは、その自由の中にあっても、ものすごくフレームが小さくて、選択の幅も狭いので、なんというか、新しい発想や新しい手段や新しい、より良い方法が取れない状態になっていると。で、そこにはやっぱり第三者が介入して、そこのその連鎖を断ち切るだとか、いろいろなことが言われてます。で、考えないといけないなと思うのは、この天然だからいい、ね、人工物だから良くない。まずもって、それは心地よさの話なので、天然のものがいいと思う場合は、天然のものでいいと思うんですよ。で、人工物が不誠実に映る場合は、人工物が不誠実に僕は映って構わないと思ってるんです。ただ、両者にとって、ねばならないということが強ければ強いほど、まあなんか争いを生むなというふうに思っています。で、こうでなければならない。これは環境問題も含めてですけど、民主主義で決められた事柄もそうですが、ねばならないを、なんでこんなにみんな、こう、一生懸命に その実行しようとするのかなっていうのが最近の私の問いです。まだこれ答え出てないです。なんですけど、ねばならない。そこまで僕らは日常生活において償いのようになんかこう課せられないといけないのかなというふうに思ったりしています。で、最初にちょろっとお話しした兄の話ですが、まあなんかね、一部の人はよく知ってると思うんですが、私の生育環境っていうのは非常に貧乏で、来ましたので、で、父親がギャンブル好きでという形で、いろいろなことありました。で、まあ、父は7月8日に亡くなっているので、もう9年になりますね、今年で。で、亡くなって9年経つんですけど、6月7日の、6月8日か、に兄が熱を出して、うなされた時に、こう、月命日にあたる8日に熱が出るなんて、親父にたたられてるんだ、みたいなことを、こう、言ったらしいんですよ。もう熱が出るのは、俺が不誠実に、親父に迷惑をかけてきたから、その、安心してなくって熱が出てるんだと。そんな話をこの間富山市に帰った際に、清美さんね、母親から聞いて、で、私がそんなわけはないって話をしたんですけど、ここで一点考えたいなと思ったのは、兄がそのように親父から父親からこう、呪われる、そんな風に思ってるんだな、それくらい自分はうまくいってないんだな、なんかこう、申し訳ないという気持ちがあるんだなって思った時に、兄はなんかうまく生きられないけれども悪人ではないよねという話をしたんです。ね、これ前回の水谷ラジオでも喋ってるかもしれないんであれなんですけど、彼はね、こう、うまく生きれないだけで、その友達も作れない、職場でもなんかうまく立ち回れない、清潔感もあまりこうない、まあ言葉の使い方も、それは もちろん学歴もないとか、そんなことですよ。なんで、その、この社会で生きるには、すごく不自由な
まさに不自由だと思います。好き勝手やっていいっていう割には不自由だと思います。その結果、親族にはものすごく迷惑をかけてきてるんですよ、過去。だから、例えば借金重ねたりだとか、破産したりだとか、そういう、穴埋めを私もいろいろしてきましたんで、思うところはたくさんあります。思うところはたくさんあるんだけれども、親父が呪うぐらい、なんか悪いことしたかといえば、親父の方が悪いことしてるだろうみたいな風にしか私は思えないですね。で、父親のギャンブル依存症は母親求められないから一緒にギャンブルをしてしまうという形で、僕らが幼少の頃っていうのは本当に劣悪な環境だったなと今振り返ってみてもそう思うんで、その犠牲になったのが兄だろうなと思ってます。で、母親はなんか育て方を間違えたんだっていうことで、またそこに自責の念になってるんですけど、それも違うと思ってます。子供の育て方を親が間違えたというふうに感じるのは、ギャンブル依存症みたいなものが、まあなんかこうきちんとコントロールできなかったっていう点で、結果的に貧乏になった。これはもう親の責任です、間違いないです。でも育て方を間違えたかどうかはちょっとわかんないですよね。ただ悲しいかな、兄の場合はあんまりこううまくいく人生ではなかったですよ。で、今の話からしてみても、母親は兄の育て方を間違えたかもしれないみたいな自責の念に囚われている。兄は兄で自分がうまく生きられないことは、自分の能力が、低いから、もしくは自分がそういうことをコントロールできないから、あたかも迷惑をかけてきている。熱が出たぐらいで、迷惑をかけたからたたられていると思うぐらい自責の念がある。これはもう両者共に違うと思っていて、悪人じゃないですよ。悪人じゃないですよ、兄はね。だから、人を詐欺ったりとか、騙したりとか、お金を奪ったりとか、ぶん殴ったりとか、本当にそんなことは一切してないですし、誰かに迷惑をかけてるかといえば、親族にしか迷惑をかけてないんですよ。で、社会で生きるときに、親族ぐらい迷惑をかけて構わないと思うんですけど、そこで止まっていることからであれば問題ないかなと思うんですよ。で、これが他者に対して何かをしでかしても、償う方法はいくつもあると思っていて、それでもね、悪人って、本当の悪人って自分の意思で悪いことをやってる人間なんで、いますよ、世の中には。だから、その善悪についての話はまた別件なんですが、声を大にして言いたい事柄は、天然だから誠実であるということや、人工物、化学調味料を使っているから不誠実であるということではなくて、天然が素晴らしいと思い込むのは、危ういですよ。で、人工物が間違っているというふうに決めつけるのも危ういですよ。で、どちらも危ういんだということを思いながら、天然に起きている事柄はもう僕らではどうしようもないんだっていうことの解釈が僕にあるんですね。宇宙が生まれて132億年が137億年になり、今138億年になってます。で、宇宙よりも前にできた星があるみたいなことが観測で言われているので、今ひょっとしたら宇宙は150億年とか、160億年とか、180億年とか、もう簡単に伸びる可能性があるんですよ。だから、わかんないですよ。本当のことって。で、本当のことってわかんないです。で、150億年ぐらい前にできた星に金属があるだろうということで、観測されてるんですけど、金属って、宇宙出来立ての時にないんですよ。一番最初水素しかなかったんで、その後ヘリウムで、金属生まれるのってだいぶ後なんですね。だから、結局、そういうものが含まれている星が生まれるまでのタイムラグとかを考えると、宇宙の出発点でまだわかんないんですよね。ハッブルさんが宇宙を膨張しているということを突き止めてから、宇宙を膨張をしている前提でいろいろなことを考えてきました。これが天然です。これが科学の解釈で理解できる範囲です。で、それには修正を加えて間違っていたら、間違っていたで構わないんですよ。で、天然の現象を理解するときでも、間違っていたら間違っていたんだということで修正できます。僕らも間違うんですよ。で、民主主義も選び方を間違うんですよ。で、その都度その都度変更が効くんですよ。で、民主主義で正しかったことって、ほんとごくわずかしかなくて、日本が奇跡的に戦後、
何十年にもわたって自民党が強かった、これが文句のない生活を営むことができた、文句は細かくありますよ。大きな制度設計でメキシコのようにね、なんかその例えばヤクザの組織と行政が争ったりだとかして、組長が、まあ、岐阜でね昔その町長がいろいろ拉致されたりだとかいろいろなことありました、襲撃されたりだとかそういうことありましたけど、そんなことそこかしこで起きてないですよ。だからなかなかないですよ、メキシコみたいなことって。だからないと思うんですよ。僕らの生活はおおむね健康で良好で快適に過ごせていると。で、天然のものを信奉しすぎると、それはそれでまた僕らの自由が脅かされる機会になるし、僕らの自由に責任を感じすぎても制度が正しいというふうに思い込みすぎていることなので、そこは訂正や修正が必要であると。柔軟に物事を捉えて、なんかこういろんなことを判断できるようなところにいたいなという話を、ですね、イランとイスラエルの戦争を停戦させたっていうふうに言って、なんかこう喜んでいるトランプさんのような姿を見ると残念な気持ちになります。だからその為政者である政治家やその国のトップの人間たちは、僕らがどういう暮らしをしているのかにこそ興味関心を持つべきであって、自分たちの制度設計は常にブラッシュアップできるんだという可能性を民主主義に委ねているということであれば、民主主義の機能を健全に働かせるためにも、もう少し僕らの声をどういうふうにまとめていって、どういう教育をしたら物事が考えられるかということまで考えてやってもらえると、僕らが化学調味料を使ったりとかするときにもそれは不誠実じゃないって話になるんじゃないかなっていうところに行くんですけどね。またこれはいつか文字起こししたいと思います。はい、今日長いですね、40分ですね。これもう途中でなんか聞き上げて切って切っての感じかもしれないですけど、ありがとうございます。長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。話をしている間に雨も上がりましたね、雷雨もね過ぎ去ってしまいましたけれども、お届けしてまいりました水谷ラジオ、朝食で、よくぞお付き合いいただきました、ありがとうございます。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。今日のこのお話をするときにですね、この曲しかちょっと思い浮かばなかったので、まあちょっと暗い曲なんですが、ただその自分たちの責任をどういうふうに捉えるのか、人間と人間の関係でどういうふうに誠実だとか明るさだとか、その人のしていることの揶揄、思い込み、いろいろなことが込められた歌だなというふうに思ったりしています。よろしければ検索して聴いてください。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。さだまさしさんで償い。水谷ラジオでした。お聞きいただきありがとうございました。またお耳で会いましょう。ありがとうございます。良い一日をお過ごしください。トニーでした。さよなら。